ス内のアミコです。中学生の息子がいます。
この放送はバク転とバク宙ができるようになりたい、大好きなゲームとダンスを全力で取り組みながら自分の好きなことを自分の力で楽しむために4月から働き出した息子を応援しているアミエモの提供でお届けいたします。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと今、途中で完全に息切れしながら喋った。頑張った気がします。そんなこんなで、本題の方に移らせていただきたいなと思います。皆さん、延長コードとかタコ足配線ってみんな普通に使ってますよね。でもこれ使い方を見せると本当に普通に火事の原因になってしまうものでもありますので、これね、しかも怖いのがやってる本人が危ないと思っていない使い方をされているのが一番やばいのかなと思います。今日は延長コードとかそのタコ足配線のやばい使い方、そして安全に使うコツについてお話しできたらなと思います。まず一つ目に、一番これが多くて危ないなと思っているのがワット数オーバーですね。延長コードって、だいたい1500ワットまでって決まってるんです。でも実際どうなるかというと、電子レンジ1000ワット、電気ケトル1200ワット、ドライヤー1200ワット。これ同時に使ったらもう即オーバーですよね。どう考えても。しかも怖いのが、ブレーカーが落ちないパターンも普通にあるんです。で、コードがじわじわと発熱し、これに気づかない。最悪発火。まさかまさかと思っている方、意外と皆さん気づかずうちにやってる方、いらっしゃると思います。これは、家電量販店でもかなりお話を聞いてると多いパターンとしても上がってますので、皆さんこれね、自分はそんなことって思ってても、うっかりやっちゃってるパターンあるので、気をつけていただきたいなと思います。そして、二つ目ですね。タコ足のタコ足。これ、重ねつなぎですね。これやってる人も結構多いです。延長コードをさらに延長コードで繋ぐやつ。これは絶対にやめた方がいいです。理由はシンプル。電気の通り道が長くなって抵抗が増えることで、熱も発生しやすくなると。皆さん、抵抗が増えるってあんまりピンときてないですよね。これね、長い配線って結構いろいろリスクあります。今日はね、ちょっとそこまで深掘りすると長くなりすぎてしまうので、また後日ね、その長い配線とか、タコ足にタコ足みたいなのでね、つなぐと、その抵抗が増えるってどういうことみたいなところもね、お話できたらなと思うんですけども、これね、見た目でその危険が分かりにくいのが、これ一番厄介なところかなと思います。皆さん全然気づかずにやってる方たくさんいらっしゃるので、これはね、今一度確認していただきたいなと思います。そして三つ目、コードを巻いたまま使う。これも結構いらっしゃいますね。リールタイプとかぐるぐる巻いたまま使ってる方いらっしゃいませんか？掃除機のね、お話も先日させていただいてましたけど、リール、最後まで出し切ってコードを使ってますか？これね、熱が逃げなくなっちゃいます。ぐるぐる巻いたまんまだと。コードって実は通電してるだけで熱を持っちゃいます。巻いた状態だと熱がこもって温度上昇、最悪は溶けます。これも気をつけていただきたいところですね。そして四つ目、ほこりと湿気。トラッキングですね。トラッキング現象、これはね、家電量販店的にはあるあるな事故の原因のナンバーワンに入るんじゃないかなと思います。コンセント周りにホコリ溜まってる状態で湿気が加わってしまうと、電気がピリピリと流れて発火する。これをトラッキング現象と言います。特に危ない場所というのは、冷蔵庫の裏、洗濯機周り、テレビ裏、湿気がね、いつ付着してもおかしくない状況下で使われている家電製品ですね。このあたり本当に気をつけていただきたいなと思います。差しっぱなしイコール安全ではないので、もしかすると、あれ？こんな風になってる。で、今まで気づかなかったところに気づかれる方、結構ね、見回してみるといっぱいあったりするので、気をつけていただきたいなと思います。そして5つ目ですね。細い延長コードで 大電力。これ見た目で選んでる方は結構危ないです。細いコードって電気を通す能力が低いので、そこにヒーター、エアコン、電子レンジなど、大きいワット数を消費するものをつなぐとコードが耐えきれないパターンがあります。これじわじわ熱くなるから気づきにくいのが怖いところだなと思います。皆さん延長される場合ってね、そこまで届かないから延長しているわけで、その延長自体がね、そのタップの能力なんてあまり皆さん気にしてらっしゃらない方多いんですけど、やっぱりね、細いのはダメです。特にダメ。本当に気をつけていただきたいなと思います。そして、6つ目にですね、家電で踏みつけて圧迫しているタイプ。これも地味に多いです。ソファーの下とか棚の裏とかベッドの棚、足ですね、足の下、コードが潰れている状態だと、どうなるかというと中の導線が傷つき発熱しやすくなります。見えないところで壊れているのが一番怖いですよね。これも気をつけていただきたいなと思います。そして7つ目、とりあえず全部ここにっていう問題ですね。タコ足の本来の使い方って、実は消費電力が低いものをまとめるようなんです。例えば、スマホ充電、Wi-Fi、テレビみたいなやつですね。現実は、キッチン、家電全部ここに集中だったりとか、暖房器具もここにみたいな、もうそれはもうね、耐えられるわけがないんです。なので、皆さん、まとめて大丈夫な状態のワット数っていうものも、ちゃんとその製品ごとに、ワット数把握していただいた方がいいんじゃないかなと思います。そしてね、延長コードって電気を増やす道具じゃなくって、電気を分けるだけの道具なので、使える数量は変わりません。ここ勘違いしている方すごく多いので、気をつけていただきたいなと思います。で、失敗しない安全テンプレとしてですね、これジピちゃんと一緒に考えましたが、消費電力が大きいものは単独コンセントへ、電子レンジ、ドライヤー、ヒーターですね。延長コードは1本まで。重ねないっていうところですね。そしてコードは伸ばして使うこと、巻いたまま、巻きつけたまま使用しないこと、そして定期的にほこり掃除をすること、月1回でも全然違います。そして触って熱いなら即アウトです。もう絶対に使わない方がいいです。軽く温かいは OK なんですけども、熱いは NG なので、これも気をつけていただきたいところですね。延長コードって便利は便利なんですけど、電気の流れを無理やりコントロールしている状態でもあるので、だからちょっとした使い方ミスが事故に直結してしまったりします。でも逆に言うと、正しく使えばめちゃくちゃ安全ということで、今日のお話の中でね、一つでもこれやったかもっていうものがあったら、そこだけ直していただければ、リスクも下がるかなと思います。ぜひね、皆さんの家庭にも危ないところがないか確認していただけたらなと思います。それではコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。おとついの放送回、松田さんからコメントいただいております。ありがとうございます。アミモンスポンサーありがとうございます。いつもコメントありがとうございます。まさにキッチンのこの字のスペースにきっちり入れましたが、両側観音開きが完全に開かず数センチ前に出しているエモン、気にならない程度なのですが、そこまで考えて今後の買い替えは気をつけていきたいもんということで、松田さんありがとうございます。これなかなか気づきにくいところですよね。開けるためのスペースがまたさらにどのくらい必要なのかっていうのを、これね、なかなか、その購入時に全部の、奥行きも計算して、幅と高さと計算して、搬入経路も計算して、完璧な状態で、お店に買いに来られる方っていうのはなかなかいらっしゃらないと思うので、でね、買ってしまうとやっぱり10年くらいは同じ製品を使うことになるので、簡単にね、買い替えっていうのもできるものでもないと思うので、その製品とね、お付き合いする時間も長いから、またね、さらにね、こんな風に引っかかってって思う時も、やっぱりどうしてもあるかなとは思うんですけど、今お話しさせていただいているね、中で、その観音開きだと少しね、横にスペースがないといけないことと、あと放熱スペースっていうものをちゃんと取らないといけないので、放熱スペースがきちんと取れるだけの、横幅 ただただぴっちり冷蔵庫っていうのは入れるものではなくて、放熱スペースがないと本当に熱を持ってしまうと、冷蔵庫が冷蔵庫としての機能をちゃんと果たせない場合もあるのでね、意外とこれが大事だったりするんです。どうしてもお客様って性能とか機能とかに目が行きがちだったりとか、家族の人数でこのくらいでしょっていう風に、そういった想定で買いに来られる方っていうのがやっぱり非常に多くて、で、どういう生活パターンで使われる予定ですかっていうお話に対して、パッと返せない方が非常に多かったりするんですよね。で、お店にせっかく足を運ぶのであれば、そういう機能とか性能についてはお店でもちろんお話もできるし、どちらかというとどういう風に使いたいなとか、今後10年のビジョンこんな感じの予定だよとか、あとはこういうものを今後買い揃えていくから、容量をどのくらいのもので取ったらいいのかなっていう風に、相談していただけると、よりね明確に分かりやすい形でお互いにイメージを共有して商品のご提案がしていけるかなと思うので、そういうところはね、やっぱ本当に大事かなと思います。その後、あ、ここがちょっとやだなって思った時に、あ、これを店員さんに言ってなかったもんなっていうのってなんかね、どっかに引っかかってたりすると思うのでね、できるだけね、そういうものをやっぱり、お客様に思ってほしくないし、後悔してほしくないし、これ買ってよかったって思ってもらいたいなと思うので、本当にね、想定だったりとかイメージとか思ってきていただけるのが一番、どの製品も、より良いご提案ができるかなと思ってます。松田さん、コメントありがとうございます。そしてハルプリマベラさんからいただいております、ありがとうございます。昨日の放送回分ですね、ありがとうございます。免許を取って4月から働き出したコーチを全力応援するアミモンスポンサー&おはようございます。いつもありがとうございます。おはようございます。そんなに近くで見ると目が悪くなるわよと息子がよく怒られてますが、テレビには距離が大事なんですね。大きさと距離はとても大事なことが分かりましたし、盲点だったのは高さ。特に壁掛けにするときには自分が見る高さも含めて注意が必要なんですね。家電量販店に行くと大きさや画質ばかりに目が行く目立つ中、家電量販店のスタッフの皆様が私たちに聞くポイントに納得でしたということで、ハルプリマベラさん、ありがとうございます。そうなんですよね、これね、高さめっちゃ大事です。そういうね、テレビ台に置く場合もそうなんですけど、壁掛けスタンドに関してはこれ本当にね、皆さん注意していただきたいなと思います。壁の補強具合でここの高さっていう風に付けられてしまう方とかもいらっしゃったりとか、こういうものをいろいろ入れたくってこういう風にしたいんだよねとか、いろいろね、その壁の中に埋め込み式で考えていらっしゃってこの高さにするっていう方もいらっしゃるんですけど、その高さによってその選べるテレビの大きさもある程度変わってくるかなと思うんですよね。あんまり高い位置に大きなテレビをつけると本当に首が疲れちゃうと思うんですよね。映画館で見るときは皆さんこのぐらいの位置がいいなってのありませんか？一番前に行くと見上げる形になってすごい疲れるなとかありますよね。やっぱり画面って高さによって感じ方とか集中度だったりとか見え方だったりとか、あとはその照明器具との距離感によっても反射具合も変わってきちゃったりするんですよね。なのでご自身のご自宅の設置環境とかはある程度よく見ていただいた方がいいかなっていうのはすごくありますね。一回壁掛け金具つけちゃうと簡単にずらせない。まあ中にはね、上下で角度を変えれる。で、左右にも角度を変えれるっていうものもあったりするので、まあ、それによってね、ある程度そういうものが防げる場合もあるんですけど、完全固定型で左右にしか動かないようなタイプだと高さが固定されちゃうので、もうそれだけでね、あ、しまった、ちょっと高すぎたなとか、あ、これテレビちょっと大きすぎたなとかってその場でね、つけられてからおっしゃられる方もやっぱりいらっしゃるので、できるだけね、そのあたりは、丁寧に、検討をしていただけたらなと思いますし、事前に見積もりなどを入れていただくっていう形で、できるだけ冷静にね、イメージできるような状態を作ってご購入いただいた方がいいんじゃないかなっていうのは、日々、お客様と接していて思うところではありますね。なかなかね、 お客様自身で全部は把握してイメージして完璧にこれっていう風に選べることってやっぱりないと思うんですよね。お客様のいろいろ失敗談だったりとかを我々も持っている情報があったりするので、ここはこういう風に選んだ方がいいですよとか、どういう風に使われる予定ですかっていう風に聞かれた時にある程度答えれるようにしておいていただくだけで、その後の満足度めちゃくちゃ変わるんで。でもうテレビってね、テレビの画質とかそれだけじゃないので、距離感も大事、そして周りの環境、どこに光があって反射しやすい状態になるのかっていうのもすごくね、大事な要素になったりするので、いろいろね、そのあたりも想定してお店でお話できたらいいかなと思います。ハルプリモイラさん、コメントありがとうございます。そんなコーナーで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレッツ、それからスタンド FM とポーシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄に私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーは私でございます。ぜひね、私の SNS のフォローよろしくお願いします。そして出演情報になります Netflix にて世界独占配信がスタートしております。イクサガビという作品に、別部以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐と二宮くんが出演されるなど豪華キャスト人生通りの作品となっております。原作の小説漫画版も、出ておりますので、合わせてチェックしていただけると嬉しいです。そして怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただき、シェアなどもしていただけると嬉しいです。それから10月31日土曜日スタジオパフォーマンス出演させていただきます。ソバック実験パフォーマンスボリューム2、14時から16時から18時からと3部制1800円、ワンドリンク付き、主演後にはトークタイムもございます。これだけ間近な位置でダンサーの動きが見れる機会なかなかないので、ぜひねこの機会に足を運んでいただきたいなと思います。興味のある方コメント欄や DM お待ちしております。そしてマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。EC サイト概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで、今日も一日ご安全に、いってらっしゃい。